パパママ学級、問い合わせ、子ども政策課、母子保健係、電話 801-5881、 申し込みネット予約となります。時5月13日土曜10時から12時。なお、新型コロナウイルス感染防止のため内容を変更もしくは中止する場合があります。ところ健康センター4階大部屋。内容 DVD 視聴、沐浴体験、沐浴人形の抱っこ体験など。定員先着12組程度。締め切り5月2日火曜。乳幼児講座ちびっこマルシェを開催しました。問い合わせ障害学習課、電話 801-5682。 2月25日4歳児と保護者を対象にしたちびっこマルシェを働く婦人の家で開催しました。13組の参加があり、お店で販売するタピオカドリンク、ピザやアイスクリームを思い思いに制作しました。その後お店屋さんとお客さんを交互に体験して楽しみました。お店屋さんからはいらっしゃいませという元気な声が聞こえ、お客さんは袋いっぱいにお買い物をしていました。制作をしている様子とお買い物をしている様子の写真があります。長与町出産子育て応援事業相談支援及び出産子育て応援給付金の支給を開始します。問い合わせ子ども政策課内子育て世帯包括支援センター、電話 801-5881。 令和5年3月1日から妊娠期から出産子育てまでの家庭の相談支援及び経済的支援を行う観点から実施するもので、対象者は申請時点で長与町に居住し、令和4年4月1日以降に生まれた子どもを養育する方及び妊娠届出を提出した方です。支給要件1、妊娠届出時。2、妊娠8ヶ月ごろ。3、出生後乳児訪問時。産後1ヶ月から2ヶ月ごろの時期に保健師などによる面談とアンケートへ回答。なお2の面談は希望者のみです。給付金の支給額。出産応援給付金、妊婦1人につき5万円子育て応援給付金、対象児童1人につき5万円。妊娠届出時に必要な書類が変更になります。出産子育て応援給付金の支給開始に伴い、妊娠届出時に1から3の書類と4のアンケート、妊娠届出時問診票の回答が必要になります。1、妊娠したことがわかる書類。医師による妊娠の証明書もしくは病院名、出産予定日が記載された書類など。なお書類がお手元にない場合は産科医療機関に確認を取らせていただきます。2、妊婦の身分証明書、運転免許証、マイナンバーカードなど。3、給付金の受取口座、妊婦名義を確認できる書類、通帳、キャッシュカードなど。4、アンケート、妊娠届出時問診票。妊娠届出時問診票の QR コードと、詳しくはホームページをご覧ください。長与町出産子育て応援事業の QR コードがあります。令和5年4月から児童扶養手当の額が変更されます。問い合わせ子ども政策課子育て支援係、電話 801-580-5886、対象18歳未満の児童を看護する一人親家庭などの保護者。手当の受給には所得制限のほか要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。支給額、表があります。改定前、全部支給の後一部支給。令和5年4月から改定後、全部支給の後一部支給の順でお伝えします。1人目、月額43,070円、11,160円から43,060円、月額44,140円、11,410円から44,130円。二人目加算、月額11,170円、5,090円から11,160円。月額11,420円、5,210円から11,410円。三人目以上加算、月額6,100円、3,050円から6,090円。月額6,250円、3,130円から6,240円。表をあります。なお、手当額はそれぞれのご家庭の所得に応じて決定されます。令和5年4月から障害児福祉手当と特別児童扶養手当の支給額が変更されます。問い合わせ、子ども政策課母子保健係、電話 801-5881。 障害児福祉手当、支給対象、20歳未満で重度の障害状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方に支給されます。支給額、月15,220円、令和4年度は14,850円でした。なお、支給制限があります。特別児童扶養手当、支給対象、20歳未満で重度または中度の身体障害児または知的障害児の保護者に支給されます。支給額、一級重度、月53,700円、令和4年度は52,400円でした。二級中度、月35,760円、令和4年度は34,900円でした。なお、支給制限があります。高校生の医療費を助成します。子ども福祉医療費助成制度の対象が拡大。令和5年10月から申請受付。申し込み問い合わせ、子ども政策課子育て支援係。代表電話 883-1111。直通電話 801-5886。子育て支援の充実を図るため、これまでは中学3年生までとなっていた子ども福祉医療の助成対象を、令和5年4月診療分から高校生まで拡大します。現行変更前、令和5年3月31日まで、対象者、小学1年生から中学3年生まで、対象拡大し、変更後、令和5年4月1日から、小学1年生から高校3年生まで。受給資格の認定について、令和5年7月頃から順次対象となるご家庭にご案内及び認定申請書を送付します。必要事項を記入し、返送ください。後日、受給者証を交付します。 送付時期については決定次第、超ホームページ大きくなあれプラスでお知らせします。医療費の支給申請について、高校生の助成方法は償還払いとなります。4月1日以降に高校生のお子様が受診された場合は、医療機関などの窓口で医療費を一旦お支払いいただき、翌月以降に子ども政策課に医療費の領収書を添えて申請を行う必要があります。申請受付、令和5年10月2日月曜から。4月から9月に受診された場合は領収書を保管し、10月以降に申請してください。10月以前は受付できません。10月以降は受診月の翌月以降に随時受け付けます。助成対象とはならないもの、令和5年3月31日までにかかった高校生の医療費、健康保険の適用を受けないもの、健康診断、予防接種、薬の容器代、雑費など、入院時の食事代、差額ベッド代、電気代などの自費分、健康保険組合および各種共済組合の付加給付金などや高額療養費として各種保険より払い戻しを受けられる部分についても助成の対象とはなりません。子育て支援実施サークル、問い合わせ子ども政策課母子保険係、電話 801-5881。 祝日は原則休みです。新型コロナウイルス感染防止のため中止する場合があります。表があります。サークル名、日時、場所、対象の順にお伝えします。さくらんぼ、第1から第3月曜10時30分から12時、うれり中央自主防災センター、0歳から就園前の子ども保護者。つくしんぼ、第2水曜10時から11時30分サニータウン南公民館、1歳から就園前の子ども保護者、ご兄弟であれば0歳のお子さんも参加が可能です。ピヨピヨクラブ、第1木曜10時から11時30分井出元自主防災センター、0歳児保護者。さくらクラブ、第1金曜10時から11時30分長与町公民館2階和室、0歳児保護者。コッコクラブ、第3木曜10時から11時30分北陽台公民館、0歳児保護者。表終わります。子育てランドナンバー360、靴選びのポイント。暖かくなり虫や花が色づき、お散歩や外遊びがますます楽しい季節となってきました。活発に歩き回る子どもたち。そんな子どもたちの足を守ってくれるのが靴です。そこで1歳からの靴選びのポイントを紹介します。足と靴をしっかり固定してくれるマジックテープのもの。日本タイプだとよりグッと。つま先に歩き始めから3歳程度は5-8mm、4歳以降は10ミリ程度余裕のあるもの、足指の付け根部分で曲がるもの、足関節が未完成で歩行が不安定な3歳くらいまではハイカット、ミドルカットタイプのもの、柔らかい素材より形が崩れないような靴。小さいうちはサイズアップも早く、2ヶ月から3ヶ月に1回、数千円の買い物と考えると、 ついついお下がりなど使いがちですね。しかし足の形は千差万別、歩き方も癖も様々で、足は全身に関わってくる土台だそうです。お子さん一人一人に合った靴を選んであげたいですね。参考文献、1歳児からの靴選び、理学療法士春日井翔子、分析高田保育所。保育園児が靴を自分で履いている写真が2枚あります。田中がお伝えしました。